はい、こんばんは。83.0MHz、アイアンドウララ、9時になりました。インディーズナイトの時間です。
イエイ。
第4週目は、レーザーフラッグの登場です。
登場です。
はい、イエ
ーイ。声数が多い。今日もちょっとガヤガヤワイワイやりますけどね。
ちょっとなんか黄色い声援が
ね、うん、女子の
ヒューヒュ
ー。はい、いつもねレーザーフラッグメンバーでお送りしてるんですけども、今日はちょっとベースの成長が休みということなんですが、
やった、
寂しがれよ。
寂しがろう。
なんですが、なんとね、まあ聞いてる皆さんもご存知のように新しいギターの人が入って、なんと今日はそのギターの方が初参戦でございます。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。新しく入りましたギターの竹村です。よろしくお願いします。
後でゆっくり竹村コーナーみたいな、ね、感じで話そうかなと思います。
そ
うです
ね、そして僕が、オープニング担当しているタビートと
ボーカルの家富です。
イエーイ。
そしてこの黄色い声援はなんと今日のゲストです。
もう大先輩ね。
大先輩です、もうナイスなロックンロールを繰り広げてくれているですね、スリーズシスターズのお二方に、今日はゲストで来ているんで、また後ほど詳しく紹介します、は
い、よろしくお願いします、
ちょっとね、打ち合わせ的なほろ酔いも
あるし、今日はね、そう、今日はすごいいい匂いがする。いつもね臭い。
あ、今日成長もったいないね、今日はね。
はい、まあ、
物質の匂いとは違う匂いがね。
違う、
全然違う。
いきなり来るね、竹村さん。
ブイブイと、
はい、そんな感じでお送りしますか、はい、インディーズファンとアーティストを結ぶコミュニティ番組始まります、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
はい、そういうわけでですね、レイザーフラッグインディーズナイト始まったよね。
はい、はい、始まりました。
はい、で今回ね、初出場なのかな。
はい、
はい、入る前からもうなんかラジオを先、ライブよりラジオ先やりたいとかってずっと言ってた。LINE でね入ってた、竹村健太郎初登場。イエイ
イエイ。
こんばんは、はじめまして。新しくギターで入りました竹村健太郎と言います。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。竹村さんはね、あれですよね、2019年の、だから昨年、今年か、
そうですね、
2019年って書いちゃった、間違ったけど、1月19日のランチタイムロッカーズから初ステージを、
そうです、
はい、
一緒にやらさせていただきました、
はい
はい、
今までってどんな感じでやってたのかっていう、ちょっと簡単に自己紹介を、していただければと。
はい、今まではですね、まあジャンルで言うとちょっと畑は違うんですけれども、まあ、ハードロックだったりブルースロックだったりのあたりで、歌ったりギター弾いたりしてたんですけれども、そうですね、まあ、いたバンドはそんな有名じゃないですけれども、ブギーマシーンっていうバンドやったりとか、あと ACDC 完コピバンドで大暴れしてたりとか、そういうことしてました。
大暴れ、
はい、アンガスヤングをやってたんですね、僕は。
あ、いいですね、
はい、
なるほど、でまあ、その日からね、その日ってまだでも一応ヘルプで出てもらって、
そうですね、
うん、でなんか途中でなんか急に正式になったっていう、リハーサル終わったとかな。
そんなタイミングでしたかね。
そうだよね、
うん
うん、なんかリハーサル終わって、もともとその出音とかを聞きながらやったら、なんかすげえあったっていう感じで、
そうですね、
うん、
本番前にみんなで挨拶したんですよね。そうですね、うん、
はい、あ、
覚えてる。
あのね、このタイミングで入ったっていうのは潤え。
だから最初はヘルプでサポートで出るって言ってて、ね、
はいはい、
でもう本番始まった時には正式メンバーっていう、
そうですよね、うん、
っていう感じでやったんですよ。で、本当に竹村さんと、で今言われた通り、その初対面っていうのがあれですよね、カッパンク、
そうですね、
去年のカッパンク、
うんうん、
で 出たと、はい、いうことなんですけど、まあ、簡単に言うとそのレーザーフラッグを初めて知ったところとか、あとはあレーザーフラッグ見て加入してえなって思った時っていうのは、はい、どんな感じなのかっていうのをちょっとここでね、
うんうん、聞きたい。
そうですね、うん、まあレーザーフラッグのライブはもう何年も前から見たことあって、あ、まあ、有名バンドですからね、まあ、
いやいや、はい、見たことあ、じゃあ結構以前からは
見たことある、
何回か見たこと
ある、はい、何回もですよ、本当 4,5 回ぐらいは見たことあって、で、まあギター募集の話をちょっと小耳に挟みまして、
はい、
で、まあ、入る入らないは別としてもとりあえず挨拶しに行こうと思ってカッパンコを見に行ったっていうそういう流れですね。
ナインスペイスパイスっていうところですよね、
うん、
そうですね、
そうですよね、
はい、
うん、じゃあそれで加入したいなって思ったのって今まで畑違うわけじゃないですか、
はい、
でその中で俺らみたいなバンドのところでどこにその金銭に触れたっていうか、
あ、やっぱり熱いライブじゃないですかね、
あ
そこに俺も立ちたいと思いましたね。
あれっす、
はい、
うん、で実際に1月19日にライブ、ね、
はい、
初めてステージ立って、
はい、
今までとちょっと違う雰囲気だったと思うんだけど、
そうですね、
それがどんな感じでした？
もうね、ぶっちゃけ楽しくてしょうがなかったんですよね、うん、はい、
あ、
もうやっぱりこういうバンドのステージにいる立ってるっていうのはもう何より気持ちよかったですね、
うん、あの時ってあれだよね、竹村現象じゃないけど昼のあれだけど、
そうなん
です
ね、
すっげえお客さん来てもらってね、
ビーナズラック下北沢のねランチタイムロッカーで、はい、251でライブをやったのが第1回目でね、
そうですね、
でそうです、竹村現象、
現象ってのかな、うん、
ビーナズラックですよ、
うん、ねやってもらって、
思ったよりもお客さんがもうすごいチケット前売りが出て、
うん、
多分、
うん、
ここ最近ではナンバーワンじゃないかなっていうぐらい
そうなんですか、うん、
やってもらって、うん、よかったと思いますね。
ありがたい話です、
うん、今までってその影響を受けたバンドっていうのは、
はい、
なんかあったんですかね。
もうやっぱり音楽はすごい好きなんでいろんなバンド好きなんですけれど、まあ、でもビートルズだったりうるさいとかだったら ACDC だったり、うん、まああとは、まあ、ジャズとかも好きなんですけどね。はい、
あ、ジャズじゃあ旅人と会うんでしょ、ちょっと、
うん、多分会うと思う ね、 ね、この間もちょっとね、うん、飲みながら
そんな話もしたりして、
成長はもうおいおい
頭の中多いだからあれ ね、 ね、 ね
そう、なんかずっとね車の中でもそういうジャズの話だったりとかね、
うん、うん、
まあ ね、 ね、旅人寝ちゃうからあれだけど
いや話したもん ね、
話したね、
うん、大阪行ったんですよね。
そうですよ、
そう、その時もちょっとロックの話とかも。
じゃあそういうジャンルをずっと聴いてきて、
ええ、
その中でそのレイザーフラッグの曲で、
はい、
もういい、今回ぶっちゃけで、
はい、
初めて入って、
はい、
これから活動するって中で、
はい、
ズバリ好きな曲を1曲だけ選ぶっつったら、
どうしても1曲ってね難しいんですけどね。
1曲
どうしてもですよね、うん、ただやっぱりですねストロングウィルですかね。
あ、
はい、
ストロングウィル、
はい、
え、あのどの辺とかですか、やっぱり
まあ、どっちかというとロックンロール寄りな方にいたので、まあ、ガチガチの多いの曲も好きなんですけれど、ちょっとロックンロール寄りのストロングウィルすごいやっててやっぱり気持ちいいですよね。
あ、
はい、
よかったですね。あの最近ねキラーチューンで何回もやるからね。
そう
そうですね、
うん、
なかなかあれ気持ちいいんですよ、弾いてて
気持ちいいですよね、
はい、
ね、
でもねレーザーフラッグ歴代でギターやってもらう人には俺いつもなんか大変そうだなと思うのは、
ええ、
単音弾きでしかもギター1本でしょ、
はい、
でそこでなんかライブの時って緊張するんじゃねえかなって思いながら俺いつも歌ってんだけど、
ええ、
どうすか。
まあ、それが結局ミスタッチに現れちゃうんですよね本番中にこれが困ったもんで
まあでもあそこが見せ場ですからねレーザーフラッグ単音弾き、
はい、
うんうん、そうだね。
そう、でも竹村さんね本当いつも練習いろいろやって、うん、くれてね、
そう、うん、
でね旅人と会うっていう評判があって。
お、あ、そうなんですか。
いや本当に、
すげえやった。
だからねこれから頑張っていただくといいななんて、
うん、そうですね、
うん、
まだまだ伸びしろたっぷりあるんで、
う
ん、
ありますよね、
はい、
はい、 なんかでも、ね、そうそう、ライブハウスではタケちゃんとかって呼ばれてたけど、うん、いつもねなんかねレーザーフラッグライブやると成長の、
そう
成長とかで
しかも男の声でね、
男の声で言われるんだけど、この間ねあの滋賀だっけかな、あれタケちゃんってね呼ばれ て、
う
ん、
そうですね、
俺とタビート呼ばれない、う
ん、呼ばれたことないね、
本当に寂しいんすよ
ボーカルなのにないもんね、
美穂さん呼ばれるんじゃないですか、美穂さんっつってね、
まあ、はい、じゃあ私は今度、
はい、
イエちゃんって、
う
ん、
イエ
ちゃん、
嬉しいな、もうこの後はアフターありますからね
おーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおー
っ
ていう感じでね、はい、はい、でこれからあのじゃあレーザーフラッグ、今27年目なんですけどね、
はい、
はい、竹村さん加入したことで、まあ今ねこういうねちょっと今コロナの事情とかでいろいろあるけど、俺らってね毎週毎週ちゃんと練習やってるし、ずっとそれ関係なくね、できる範囲でやっていこうと思うんだけど、その中でレーザーフラッグでなんかレーザーフラッグをどうしていきたいかっていうところをちょっと聞きたいなと。
そうですね、まあ僕は、まあ、レーザーフラッグやってるとかに関わらず、音楽やってる最終目的は、まあ、一人でも多くの人の記憶に残りたいんですよね、
うん、記憶に、うん、
はい、でなので、まあ、当然レーザーフラッグの楽曲だったりステージングだったりを一人でも多くの人の記憶に叩きつけたいですよね、やっぱりね、それはワールドワイドでやっていきたいですね、
うんうん、ワールドワイド
素晴らしいです、ワールドワイドです、
ワールドワイド、
ウィーハザワールドじゃないよ
今日行きますかね帰りね、ウィーハザワールド、わかりました、あの本当、はい、これからねあのレーザーフラッグ、また新生レーザーフラッグということでね、まあ、ちょっと今こういう状況だからいろいろあるけれども、あのライブねオファーされたらがっちりやってってね、
やってきたいですね、
で俺らから積極的にやっていこうって、う
ん、はい、
やるんで、竹村さんこれからよろしくお願いします、
よろしくお願いします、
イエイ、
はい、ありがとうございます
と、うん、いうことでね、いつもオープニングではレーザーフラッグの曲をかけるんだけど、今日は竹村チョイスということでね、
はい、
ちょっと1曲オープニングナンバーかけてもらうんで、竹村さんよろしく、
はい、じゃあこれはバグパイプをフィーチャリングした面白い曲なんですけれども、 ACDC で It's a long way to the top if you wanna rock and roll、
rock and roll、 イエーイ、
イエーイ、はい、ありがとうございます、聞いていただきましたのは ACDC で It's a long way to the top if you wanna rock and roll でした、
お流暢だ
流暢なんですね、
はい、うん、やっぱりあこういう曲をやっぱ昔から聞いてたんですね、
そうですね、だからまあパンクロックンロール関係なくギャーンってくるギターやっぱり好きなんですよね、
わかりました、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
イエイ、さてさて、竹村さんもねまだ加入して数回というライブの中で、うん、ものすげえハードルかもしれない、
はい、
4月25日土曜日なんですけど、はい、南高フラッグ第10陣を行います、
はい、イエイ、
はい、なぜハードルかっていうのはこれねツーマンでいきなりやるっていうところなんだけど、
うん、
でも竹村さん一生懸命ね今練習して曲増やしてるから、
はい、
いけますよね、
う
ん、
もう宿題山積みでございます、
宿題山積み、うん、
はい、
うん、はい、っていうところでね、じゃあこの南高フラッグってもう一度ちょっと案内しようかな、
はい、
う
ん、やりましょうか、
うん、これね早稲田ゾンビっていう早稲田にあるライブハウスと共同企画をやっていて、でね実はこれ2014年の10月の26日がウィジンをやったんだよね、
うん、
でこれねもともと早稲田ゾンビの、店長の五十嵐くんから、オファーを受けてねやろうよってことで、で俺らも受けたわけなんだけど、
うん、
これね早稲田ゾンビのオファーバンドとこれ Z 枠って言うんだけどね、
うん、
それからレーザーフラッグのオファーバンド、これ R 枠ってことで、うん、このバンドがねクロスオーバーしていくっていうやり方をやってます、
うん、
はい、なので例えばねあのジャンルとかいろいろあるけれども、そういう枠をね超えて音楽でガチンコでやっていこうぜっていうイベントになってます、うん、はい、
そうね、う
ん、でねこのタイトルがね南高フラッグっていうのは当時ライブハウスが結構潰れることがあって、
うん、
でやっぱライブハウスをずっと守ってこうってまさにね今この時期かもしれない、
うんうん、
っていうところで、
そうですね、
南高フラッグの城いわゆるそれがねライブハウスっていう、うん、俺らからしたら城ってライブハウスだから、
うん、
そういう感じでやろうよということで始めた企画です。
そうですね。
そう。で、これが今度2020年今年の4月25日には、第10陣ってことなんだけど、うん、なんとハードルハードルって言ったけどここツーマンです。
イエーイ。
イエーイ。
1時間ぐらいやるよ。
ね、そう、しかもね、聞いて驚くけど、ザ・プリザード・ツーマン。これ、竹村さん、大丈夫？
頑張りますよ、うん。負けませんよ。
そう、うん、頑張ってもらいたいなっていうか、俺らも頑張んなきゃね。
バッチリですよ。
そう、ザ・プリズナーって言ったらもうね、今ね、
飛ぶ鳥を落とす勢いですよ。
すごいよ。
ほんとすごい、うん。ね、この間ワンマン見に行ったもんね。
そうですね。ブイブイしてましたね。
渋谷応援やウエストの方、
そう、やっぱりすごいなっていうふうに思うんだけど、そう、だからここで、4月25日にツーマンやるってことでね、この難攻不落も、本当に城をね、崩さないでやるっていう感じでやりたいなと、
う
ん、
そうです、
思ってます、ね、はい、ちょっとね、この難攻不落についてはタビートからもいろいろ話聞きたいんだけど、その前にちょっとここでタビートの曲流そうかな、
うん、そうだね、あのちょっと話がまた変わっちゃうけど、あのこの間の野生爆弾のね、あのクッキー君が、レーザーフラッグとかいろいろパンクを紹介してるっていうのを
YouTube ね、
そう、YouTube で流してて、
すごい、
そうで、レーザーフラッグのアルバムをこう出して、こう、お、これそう、レーザーフラッグ今でもやってます、うん、家富くんって言ってね、
いや、
やってくれてたんだけど、
さすが有名バンドじゃないですか。
それで、そう、あのいろいろバンドをこう紹介していく中で、俺も見てて懐かしいな懐かしいななんて思ってて、でその中で、あ、これすげえまた聴きてえってすごい思ったのがね、レッドホットロッキンフットっていうバンド、すげえかっこいいバンドで、でこれを流したいなと思います。はい、行きます。
じゃあ紹介して、
レッドホットロッキンフットでレッドホットウォーリアーです。
イエイ
イエイ。
はい、聞いていただきました、レッドホットロッキンフットでレッドホットウォーリアーです。
イエーイ、
はい、お送りしてます、インディーズナイツ。はい、激しいでしょ。
激しい、
もう、
激
しい、もう
懐かしいですよね。
歌詞なんかコーラスしかねえんじゃねえかぐらいのねこれがもう素敵にかっけんです。
そうだね、はい、タビートの難攻不落って、
はい、
どう？
難攻不落、あのもう始めるきっかけを聞いた時にね、もう俺も熱くなって、そのちょうど、渋谷の屋根裏が終わっちゃったりとか、さまざまなライブハウスが終わったりとかもして、でもこうまた新しくライブハウスもできてる中、結構パンクのライブハウスがちょっと減ってきてるのかなっていう、で結構世の中って流行りに乗っちゃってるところもあって、その流行りの色にこう変わってってるってところが寂しくなって、でまあ僕らの場合だとムーンステップとかアンチノックとか、
はい、
その中で、あの早稲田ゾンビもなくなってほしくないっていう、そういうライブハウスなんだよね、うん、
そういう思いで、
うん、
を受けたってことで ね、うん、確かにね、ライブね、今まで俺らがやってたスタイルとはちょっと違う、ね、さっきも言ったけどクロスオーバーってあるんだよね、
うん、
だからいろいろね、俺らがもう主催っていう形の立場にだからすっげえ刺激になってるんだけど、うん、そう、今までね第10時までやったんだけど、これスリーズシスターズの美穂さんとかリコさんはなんか知ってるバンドとか興味あるバンドとかってありました？今まで出たバンドで。
あ、もうグロールストライクは
もう、
ね、もう
ここはもう い、はい、いつものね、
うんうん、
そうだね。
リコさんどうですかね。
あとはね、スローモーションズとか、
うん、
とかはすごいかっこいいと思うし、あと、うん、ハンドレッドフーリガンズ、
うん、
とかビタスイとか。
あ、それ俺の弟っすよね、ボーカルね。
ハ
ンドレッドフーリガンズ、ダイナマイトです、ダイナマイトです。
知らなかった
っていう感じですよね。
だから血の繋がった兄弟です。
そう、そうです。
あ、本当なんだ。
本当の兄弟、
はい、
うわ、濃い兄弟
このマイクを目の前にしてね竹村さん何かあります？
僕、そうですね、でも、ま、見たことあるっていう程度ですけれど、ガンフロンティアとか、
あ、
僕もハードコア好きな時期もあったんで、結構見てましたよね。
そうだからね、結局ね、今このタイミングの中でずっとやってるバンドっていうのはみんなね、すっげえこういうとこになんていうんだろう、ハートを抱えてるバンドが多いから、
うん、
こういうね、難攻不落みたいな企画ってすごく重要だなって思ってて、
うんうん、そうですね、
そう、だから次の第10陣、
うん、
第10陣もプリズナーとツーマンになるわけだけど、
はい、
4月25日早稲田ゾンビ ね、これ本当俺らレーザーフラッグは頑張んなきゃいけないし、
はい、
はい、ぜひ皆さん来ていただければなと。
お願いします。
はい、
お願いします。
よろしくお願いします。
します。
はい、じゃあ次俺の、紹介曲になるんだけども、
はい、
今回ザ・プリズナーで行こうかなって思う。 でね、やっぱね、プリズナーはね、やっぱ純一郎くんのあのボーカルが最高にうますぎるでしょ。
そうですね。
そうで、あとね、パフォーマンスとかも全部すげえかっこいいし、それをね、やっぱレイザーフラッグのね、このラジオを聴いてる人にもぜひそのプリズナーのそのステージングっていうか、この曲を聴いてもらいたいなと思って、今回、紹介しようかなと、思います、
はい、
でも俺らも負けないからね、絶対ね、
負けないです、
う
ん、
そうそう、
絶対負けない、
絶対負けないということでね、じゃあ、かけます、ザ・プリズナー漂流銀河、
イエイ。
インディーズナイツ、はい、83.0MHz、お送りしているのはレイザーフラッグパーソナリティインディーズナイトでございます。
イエーイ、
はい、お送りした曲はザ・プリズナーで漂流銀河です。
イエーイ、いい曲だな、
ナナちゃん、
はい、あ、間違えた、ナナちゃんなんだ ね、 ね、はい、そして、今日のゲストです、はい、もう大先輩、
イエーイ、
イエーイ、スリーズシスターズ、
イエーイ、イエーイ、
じゃあまずは、はい、どうぞ、お一人お一人、今日は2名様、
はいはいはい、2名です、はい、すみません、ボーカルのミホです。
ミホ、
イエーイ、イエーイ、イエーイ、
ギターのリコジェットです。
リコジェット、イエーイ、はい、スリーズシスターズも大先輩ですよね。
そうですね、は
い、もう結成30年ということで、
いや、
すごい、
さあどちらか、簡単にスリーズシスターズの自己紹介をよろしく。
自己紹介、スリーズシスターズです、1990年に、デビューをしまして、
はい、
でそれから、96年までちょっと活動してましたけれど、はい、ちょっとまあ産休、産休っていうのかしら、
産休、
育休、
育休、あ、
みたいの入りまして、はい、
バンドも入ったわけですね、
はい、はいはいはいはい、はい、でまた、2010年からまた復活して、はい、今に至っております。
はい、はい、うん、はい、レーザーフラッグとはね、関わりっていうと、ね、先ほども話出ましたけど、グロールストライクの企画で、はい、音おろしの夜っていうところで、
はい、
初めて出演、共演をさせてもらったってことなんですけどね、はい、その時に、スリーズシスターズのメンバーさんの、ね、ことを、グロールストライクの小笠原連から聞いたら、やべえ、めっちゃ先輩じゃんみたいな感じになったんですよね。はい、
どんなんが来るのかと。
そうなんですよ、うん、その時レーザーフラッグ見てどう思いました？
ね、いや、なんかこれはまあ美香子ちゃんの印象、ベースのね、今日は来てないけど、はい、美香子ちゃんの、
ね、
うん、はい、感想なんですけど、なんか なんだろう、最初はちょっと近寄りがたいって思ってたらしいのね、ファーストインスピレーション、
はい、
で、いや、ちょっとイケイケでおしゃれさんでうわーっと思ってたんだけど、
はい、
なんかリハの時に行った時に、はい、メンバー皆さん全員でこう立っていただいて、こうご挨拶をいただいたと、
はい、
でその時に一気に好感度がアップしたと。
あらららら、
あらららら、タビートもちゃんと挨拶したんですか？
覚えてないけど、うん、
俺も覚えてないです。でも、
でも多分皆さんこう立ってわってこうやってよろしくお願いしますって言った時に、はい、なんかこう感動して驚きの好印象だったそうです。
そこ重要です。
エコちゃんも同じこと言ってましたよ。
ああ、
音おろしの時にドラムのエコちゃんがメンバーの皆さんとお話しした時に、こんなに面白い人たちなんだと思って親近感が一気にアップ、はい、でもライブはすごいめっちゃ盛り上がってて、かっこいいバンドなのにっていうことを言ってましたね。
嬉しいね、
嬉しい、
もっと言ってあげて。
私はね、なんか、はい、リハから、
はい、
リハを拝見したんですけれども、
はい、
リハがねすっごい暑かったんですよ。
リハ、
そう、もうリハからこの人たち手抜いてないっていうのがすごい伝わって、
はい、
で、もうこの人たちはきっとどんな状況だろうが、どんな状態だろうが、全力を尽くしてやっていくバンドなんだなって思ったので、
ほ
うほう、私は負けないぞと、
あ、
このライブで絶対曲げないって思いながら、自分を高めさせていただいてライブをやらさせていただいたような
。ありがとうございます。でもそこ重要なんですよね、
う
ん、だからそのただの飲み仲間とかじゃなくて、うん、やっぱり音楽で俺らって知り合ってるし、そうやって思われるの本当俺ら嬉しいね、うん、
すごい嬉しい、
うん、なんかね、リハ終わった後にやっべーとかって言って、みんなでやっべーとかって、
あ、
これも、そうそう、いや負けられないねとかって言いながらいたのは覚えてます。
ありがとうございます、はい、 なるほど。さてじゃあそういうスリーズシスターズなんですけれども、
は
い、30年でやっていて、昨年ファーストアルバムなんですね。
そうなんです。
30年で、うん、
なんかまあ、シングルとかオムニバスとかはあったんですけど、
はい、
なかったんだよね。
そう、一応シングルがシンパシー・フォー・ザ・レコードっていうサンフランシスコのところから出て、うん、その次に今度バンホームスっていうレコード会社がある、はい、レコード屋さんがあるんですけど、そこでオムニバースが出て、
はい、
で最後に私がやってるロックティリアドロップっていうちょっとイベントとかがあるんですが、そこからのレーベルからやっぱりオムニバースを出すっていう状態なので、はい、フルアルバムは初なんですよね。
なるほど、はい、ファーストアルバムで、コレクションですね。
はい、
はい、
コレクションです、
はい、これは作詞作曲とかっていうのは主にどなたが？
作曲はリコジェット、
あ、ギターの
作詞は私です。はい、
あ、なるほどなるほど。で、それまで今こう初めてコレクションっていうのを手にした時にどうでした？美穂さんどんな感じでした？その今までだって30年ずっとやってて、その自分のアルバムって手にしたことなかったわけでしょ？
なかったなかった。だから
そこでどういうふうに思いました？
あ、なんか30年ってあっという間だったなって思いながら、
あっという間、
あっという間だったし、だけどその過去の音源も全部入っているので、まあ自分たちのこれは集大成、一つの区切りとして、あ、集大成なんだなと思った、なんかちょっと感慨深い感じだったのかな。
なるほど。いわゆるそのベスト版みたいな感じなんですね。
ベスト版に近いと思います。
近いですね。
ただそれがこれで終わるんではなくて、また次に新しいステップっていうことでいけるなっていう感じですかね。
あ、本当おめでとうございますね。本当良かったです。で、リコさんはどう思いました？
私は要はこのコレクションは時期によって録音がいろいろ違ったりとか、はいはい、あと雰囲気がやっぱり違う曲が入ってたので、うん、はい、音のリミックスをしたりマスタリングとかが結構大変だったんですね、うん、
はい、
あと、まあ、曲順をイメージしたりとか全体を把握して一つにまとめるっていう作業、これがすごい思ったより大変だったの で、 あとジャケットとかも自分のイメージを、まあ、デザイナーさんに伝えて作っていただくときに何度もこう連絡をしてっていう打ち合わせがすごい大変だったんですけど、デザイナーの近澤奈恵さんっていう方が、
近澤奈恵さん、
はい、奈恵ちゃん、その方がですね、すごいいろいろアドバイスをしていただいたりとかして、はい、でやっと出来上がったっていう印象だったたんですよね、うん、もう本当に手にした時に、ね、
はい
はい、やっと出来上がったって思ったらもう感無量ですね。
感無量ですね。
はい、
もう、
はい、
本当にちょっとそのジャケットの今話触れましたけど、はい、うん、あれって、
はい、
ラモンズリスペクト、
そうです、リスペクトです、
はい、そうですよね、
はい、まさにその通り、
ラモンズマニアのあれですよね。
そうです、
はい、
そう、なんかそんな感じだなと思って、はい、で、うん、スリーズシスターズで聞くとやっぱりちょっとそのUK のそういうパンクロックとかもいろいろ多分好きなんでしょうけど、うん、はい、US のそういうノリっていうのも
そうですね、
すごくあるなって俺は印象を受けたんです
よ。うち雑学というか雑食なんですよね、うちのバンド。
雑
食です。
もういろんなもん食っちゃう、肉食、うん、
肉あ、男子の話
いやいやいや、そういうわけです。
あ、じゃなくて、
それはまた後で聞
く。あ、そうね、ごめん、アフターで、アフターで、うん、そう、音楽的にはもう本当に雑食で、
うん、
もうパンクにこだわらずに、はい、もうガレージも聴くしハードロックも聴くしっていう感じですね。うん、
ちょっとアルバムの話聞いてもいいですか？
どうぞ。
最後にボーナストラックで今回シックオンユー入ってますけど、はい、あれボーイズ？
そうです。
のあれはオマージュ的な感じなのかカバーなのかっていうところ。
私は一応カバーっていう範疇でやりたくないんですよね。
そう、だからだいぶ近くて、はい、
そうなんです。
で、俺最初聞いた時に、うん、そのほらツアーの時に聞いてて、うん、スリーズシスターのレーザーフラッグ、はい、あれもしかしてボーイズって聞いたら、そうそうそう、まだ、ね、メンバーも気づかなかった、
うん、そうだったの、うん、
でもあれ絶対そうだなと思って俺家帰って聞いたら、
うん、
もうコードの移動がBメロのとこなんか特に、
はい、
あれこれ、はいはい、ここそうだなと思った。あと美穂さんが歌ってるその歌詞、
はい、
あ、そうだと思って、でまたボーイズを引っ張り出して聞き出したら、あ、そうだ、
ありがとうございます。
でも全然そう、うん、そのスリーズシスターズのいいとこが出てて、
うん、
もう完全にオマージュでオリジナルみたいな感じに聞こえて、
ありがとうございます、
うん、 思いました。
ありがとうございます。
さすがですね。
とっても褒め言葉が、は
い、最高に嬉しいです、
はい、嬉しいです、
嬉しいです、
はい、っていうような感じで、やっぱり影響を受けたバンドってそういういろんな、そうするとパンクだけにこだわらないと思うし、スリーズシスターズとはまた違う感じのことがあると思うんですけど、それぞれあの影響を受けたバンドって聞いてもいいですかね。
私はランナウェイズです。小学校の時初めて見て、はい、うわ女子バンドでこんなかっこいいと思って、はい、あれが私の影響を受けた一番のバンドです。
女子バンド
かっこいいですよね。
あれ10代なんですよね、ランナウェイズ。
そうそうそうそう、ね、ティーンエイジャー、みんなティーンエイジャーだったから、
ね、すごいよね。
女子って言ったら俺おにゃんこ
おっと、
あれも 10代から
な、国章
そう、国章は10代だったんですけど、うん、かわいその子だけ20代みたいな。まあそれはいいや、はいはいはい、それは
多
い
すぎる
じゃあリコさんは、
はい、私はクラッシュ、ダムド、バズコックスっていうのが音楽的にはあの私の中のものなんですよ。
完全にストレートですよね、バズコックス。
そうですね、うん、でだけど精神的なものとかそういった指針は私はジョーストラマーとジョーンジェットなんですよ。なんで、まあ、あのクソ真面目だし、はい、武骨だけどでも絶対諦めない、うん、それをもうずっと自分の指針にはしてバンドはやってる感じですかね。
なるほど。
リコジェットさんのジェットもそこから、
はい、そうです、ジョーンジェットからですね。イエス。
兄弟なんですか。
もちろんです。あ、お姉さんです。
同じ名字ですもんね。
もちろんでございます。
さすがですね。
でベースのミカコちゃんはスティフリトルフィンガーズ。
あー、
うん、もう彼女のベースラインはスティフリトルフィンガーズから。
なるほど、
はい、
この間だってね、リコさん行ったでしょ。
行きました行きました。
俺ね行きたかったんですよ。
なんで来ないんですか。
行かなかったの。
そうちょっと翌日はねちょっとダウンしてまして。
ありゃりゃ。
まあそれは俺の話はいいですね、
うんうんうん、そうなんです。あの、うん、三河ちゃんのうねるベースラインとかは、うん、もう本当にスティフから、はい、うん、撮ってる感じですね。
ドラムの英子ちゃんは聞いてます。
は、ね、ディーボとね、あと、うん、トーキングヘッ
ツ、うん、変化球だ、
変化球だ、うん、
です、
うん、なるほど、うん、
シュって感じの、
あ、すごい彼女のいいところが出てると思います、
ね、うん、なるほど、はいはい、そんなスリーズシスターズ、
はい
はい、アルバムは、ザ・コレクションだ、ね、あ、ザじゃん、ザつかないですね、うん、
コレクション、
ファーストアルバム、はい、コレクション、
はい、
これは、高崎さんのところが出してる。
そうです、
はい、そうです、ブロンズフィストレコーズの高崎くんの、ハリマ、
ハリマヤ、
ハリマオアジア、
ハリマ
オアジア、ハリマオアジア、
はい、
あーっていうところから
レーベル、
はい、レーベル名がそれになってます。
はい、
ついでに今お伝え言っていただきたいんですけど、
はい、
これからのそういうライブ予定、
はい、
というのを聞いてもよろしいでしょうか。
はい、よろしいですか、はい、ですね、まずちょっとこういうご時世なんですけど、一応5月の30日に、はい、タイのチェンマイでやる予定でございます。
ペンタトニックライブバーというところです。
もう高崎さんなんてね全然そういうところ得意だもんね。
そうそう、はい、で31日もやはりタイでやります。
お
でその後、6月20日に、幡ヶ谷ヘビーシック、全部言っちゃっていいの。
もうじゃあパッと
パパで7月18日武蔵境スタッド、8月8日仙台フライングサン、8月9日北上カップカップ、10月17日岐阜キングビスケットです。
いやいや、これはもうレコ初ツアーみたいな感じですね。
一応リリースパーティー、
はい、頑張ってください。
ありがとうございます。
そうだから各ね、行かれるところあるんで、そこの人はもうスリーズシスターズの
ぜひ
アルバムと、はい、そうライブをじっくり見てもらって、はい、もうパンクロック、う
ん、はい、
体験してもらいたいですね。
そう、パンクロックにこだわらないとこもね、はい、見ていただきたいと思います。
熱いロックサウンド、
よろしくお願いします、
はい、じゃあここでねスリーズシスターズの、はい、皆様に曲を紹介していただきたいと思います。
はい、スローターンドックスの、ボストンベイビーズです。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、聞いてもらいました。
リ
ホさんね、今ね、
そうそうそう、
スローター&ザ・ドッグスって言ったけど、
そうそうそう、
声が完全ミホちゃんだった。
そう、あのうちがですねカバーしました。
あ、そういうことなんですね、
はいはい、でこれはあのゲストボーカルがあのなんと原爆オナニーズの太郎さんが歌ってます。お願いしてます。
レジェンドだ。もうほんと俺太郎さん大好きです。
ねえ、私も大好き、大好きだし大先輩かな。
うん、
ちょうどそう、
ですよね、うん、
20代の時にちょうど太郎さんに声をかけていただいて、はい、まあ、ライブ出ないかって最初誰か語りだと思ったのね、詐欺だと思ったらご本人で連絡いただいて出てくださいって言われて、それからの付き合いが、
そうね、
はい、90年代多分一緒に一番多くやらせていただいたバンドが原爆オタニーズで、
もう
あの自然体なんだけど、あのグイグイ来るあのライブのなんて言うんだろう、
最高っすよね、
もうあれがもう私にとってのヒーロー、
ね、でも本当に普通だん時は普通だけど、はい、ステージ上がったらもうね、有無を言わせないよね、
オーラ全開で、
だからもうね、言わずもがなですけど、うん、もうレーザーフラッグなんて言ったらもう本当原爆同じって、俺もう中学の時とかやっぱり聞いた憧れの人で、
そうだね、
そう、そこね、で太郎さんとこの間あのレコ発かなんかで、
あ、そうです、
公演でやられてる、はい、
あの時ジャジャさんも出てくれて、
そう、ジャジャさんも、
ああ、
そう、
へえ、
ね、そう、あとこのあのコレクションなんですけど、はい、このコレクションには太郎さんもまあもちろんゲストボーカルで歌っていただいてるんですが、あのルーさん、
あのスタークラブ
のスタークラブのルーさん、うん、ライダースとかやってたね、
は
い、がギターを実は弾いてくれている曲があって、
はい、
そう、それはねすごくかっこいいからぜひ聴いていただけるとい いかなと、うん、
すごい、すごいお宝アルバムじゃないですか、
お宝ですよ、
お宝です、わわわわ、あのライナーノーツに一応クレジットしてあるんだけど、うん、意外とちっちゃいからちょっと見逃しちゃうかもしれないんですけど、
う
ん、
そうなんです、
ちゃんときちんとクレジットはしてますので、はい、一応もう一回こう皆さんお手に取ってみて開いてじっくり見て、あ、タイローさん、あ、ルーさんと思いながら聴いてみたら二度楽しいから食べてねっていう、
食べちゃうよ、
やだ、
これアルバムはどこで買えるんですか、
はい、
どうぞ、 HMV タワーレコード、うん、ディスクユニオン、その他、いろいろなところのレコード屋さんで取り扱っていただいておりますので、
なんか僕の周りの人たちはなかなか手に入らないってなんかざわついてますけれども、
あら、
買えるんでしょうか、まだ
全然大丈夫です、
皆様もぜひ、
はい、
はい、
お店に走っていただいて、
はい、12曲入りで、本体価格1600円でございます、
安い、
はい、そう、安
でござい
ます、このお宝がですか、
そう、なんか何で安いのって言われたんだけど、うん、まあでもみんなに聞いてもらいたいんで、はい、
うん、
はい、
じゃあ聞きます、
ありがとう、
聞いてきたからね
よろしく、
はい、
よろしく、
はいはい、ありがとうございます、
はい、
じゃあちょっとこの辺でプライベートな、
お、
はい、
お、
ね、
お、
イエス、
そうですね、普段、美穂さんとリコさん、はい、な、何をやってるのかなと、
普段、
音楽、音楽以外の趣味を聞いちゃおうかな、
お相撲、お、そ
うですね、もうリコさん、リコさんじゃない、あの美穂さんですね、
はい、
ボーカルの美穂さんと会うとね、俺相撲の話しかしない
ね、そうそうそう、相撲の話しかばっかりだよね、
あんまり
ね、
今日音楽の話初めてしましたからね、
うん、ごめんね、あんましないの
すげえロックンロールな感じだったっすね今日ね、
え、じゃあ実際あの見に行ったりもするんですか、
はね、すごいちっちゃい時に、はい、あのうちのおじいちゃんがやっぱもともと好きで、あの本当それこそ末席で、あの何回か見たことある生で、あの名取の焼き鳥だっけ、
はい、
あとあのなんだっけ、
イカですね、
そうそうそう、イカとかさ、
はい、
ああいうイメージしか子供の時ないんだけど、まさかその時そのまま おじいちゃんと一緒に見たのが今でもこう好きになるとは思わなくて、 お相撲は好きです、でも数女じゃないですよ、
あ、そうですね、ロックンローラーです
からね、ロックンローラーですからあくまでも、はい、
でリコさんは、
私はね、
は
い、旅行が好きなので、あのちょっと気が向くとフラフラフラっとどっかに行っちゃったりとかすることが、
いないよ、ね、
はい、
国内ですか、
国内も海外も、
海外も、
はい、よく行ってますね、
どっか印象に残ったところが、
最近のね一番のお気に入りはシンガポールでした、
シンガポール、
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 あのプールがね、ビルの3つの上にあるやつ、
ありますね、
あれじゃなくてマーライオン、あれ違うか、
マーライオン、う
マーライオン、マーライオンもシンガポールだ
よ、ね、あ、だよね、そうだね、よかったよ、そうそうそう、なんか吐いてるやつね、
そうそうそう、
はい、
そしてうちの美香子ちゃんは
漫画、
うん、
漫画
を読むのが好き、
読むのが好き、
そうそうそう、漫画読むのが好きで、スポーツ漫画が好きって言ってた、
じゃあキャプテン、うん、
それ古くない？キャプテン翼とか言おうとしてないもしかして、
そうそうそうそう、
いやいやいやいや、
じゃないですね、
うん、なんかもっと新しいやつ、ハイキューとか、ハイキューって知ってる？
わかんない、 進むパイレーツなら知ってる。
古い古い。持ってる。税関持ってる。税関持ってる。進むパイレーツ流して。
スポーツマンまでタイガーマスクぐらいしか分かんないな。
あ、それも古いけど、そうね。
まあ、それもスポーツだけどね。
あ、リングにかけろとか。
リング。
あ、
じゃあドラムの英子ちゃん来ました。
英子ちゃんはね、映画鑑賞だな。
そう。
最近一番見て楽しかったのはラッキーっていうなんか90歳ぐらいのおじいさんの映画だって言ってた。その人がなんか人生をこういろいろ語っていくみたいな映画が楽しかったですって言っていてくださいって言ってました。
でもね、ちょっとね、リコさんすいませんね、はいはい、あのね、俺もね、英子ちゃんからね、実はね、メッセージが来たんですよ。
う
ん、
お
ちょっと、私の趣味は飲酒ですって書いてあった。
それ
本当に、
それ本当に。それはハズレじゃない。
ハズレじゃない。
ハズレじゃない、
うん。趣味っていうかもうライフスタイルじゃないですか。
生き方だね。
生き様です。
生き様、
生き様だね。
彼女の場合は、
うん
う
ん。
さあ、もう一個聞いていいかな。はい、俺今日成長の側に聞いちゃおうかな。
そう、成長がね、いつも聞く、ゲストさんに聞くやつがあるんですけど、それを今からタビートが聞きます。
はい、じゃあ美穂さんから。
はい。
好きな男性のタイプは。
男性のタイプ。
はい。芸能人でもいいですよ。
芸能人。お相撲さんじゃなくて、
あ、お相撲さん
で、お相撲さんでいい？え、寺尾とか、
寺尾とか、
寺尾とか、
顔がハートマークになってるもんだ
った、ね。うん、あとね、最近はね、うん、炎鵬とか、
もう全部イケメンとか、イケメンだもんこれ、阿炎とかね。
弱いんです。
いやいや、強
い。ガタイがいいのが好きなんです。でも昔からなんか20代の時から相撲とかプロレスラーが好きって言ってて、みんなからドン引きされてました。は
い、いやでもいいっすよ。
ちょっとマッチョな人が好きなんですか。
マッチョが好き。
マッチョってね、
マッチョで、
ガチムチみたいな。
そうそうそう、ガチムチ。
あとね、年寄りが好き。
あ、年寄り、
年寄り
もうだって自分の年齢考えたら、だってもう年寄りって言ったらもう80歳ぐらいでしょ。
いや、そんなことないっすよ。
70歳とか。
そんなことないっすよ。
いやいや、
いやいや、まあそんな感じです、
はい。
じゃあリコさん、
はい、私はね、もうずっと永遠のアイドルでポール・シムノンが、
あ、またイケメン、
本当にリコさん真面目、
そう、真面目担当
イケメンが大好きでございます。
イケメン、
イエス、
本当イケメン好きだよね。
ジャパニーズではなんかいないですか。
ジャパニーズだとね、
誰
バカにされるんですけど。
いや、いいです、バカにしないです。
藤原竜也が好きっていう、
よしなさいって、ね、はい、バカにしてないですよ、
うん、そう、
あ、そうなの、
うん、藤原竜也がイケメンじゃんって言うとどこがって言われるんだけど、どうかしら、うん、
藤原竜也って、
まあ、人それぞれ好みがありますからね。
童顔じゃない、だって、
え、可愛いじゃないですか。
可愛いのはいいですよ。だからそれは美穂さんはやっぱりちょっとね、うん、年配の方が
好き
です
から、ね、そうそうそう、
枯れたのが好きなんだけどね。
そうそう、だからそこはもう完全ボールなわけですけど、う
ん、
は
い、ここ私と美穂ちゃんは昔から男の趣味だけは絶対、
あ、じゃあもう合コンしても絶対に、
そう、絶対
ない。それ俺とタビートと一緒みたいな、
うん、ああ、そうなんだ、
そうなんだ、は
い、絶対、
じゃあそこ喧嘩にならないよね、
は
い、
さて、じゃあ、うん、そうですね、
はい、
竹村さんも聞いちゃっていいですか、ちょっとレーザーフラッグですけど、
お、あ、お、お、
僕ですか、
はい、
タイプ、
好きなタイプ女性、
はい、
僕はですね、こう見えて結構熟女フェチなもので、はい、はい、
やっぱ熟女ってかもう熟男だしね、
そうですよね、すで
に、
いや、もう僕からもうね、熟女とか言ったらもう70歳80歳ぐらいになっちゃうんで、なんかついさっき喋ったような中ね、かぶっちゃうんですけれど、はい、でもね、かっこいい年上女性がやっぱり好きなんですよね、
はい、
あ、
まあ、誰でって言えば、まあ、例えばアン・ルイスだったり桃井かおりだったり、
かっこいい、
かっこいい、かっこいい、
ああいう、だからそう、なんかね、年取って人間のかっこよさをこう重ねていったような感じの女性にはやっぱり魅力を感じますね、う
ん
う
ん、なるほど、
はいはい、
そんな感じなんですね、
はい、
はい、面白いね、こういう話をスリーズシスターズの、
うん、ね、
ね、あのお二方から聞けるっていうのも良かったし、
あ、でもちなみに、うん、そうだ、ミカコマンたちのタイプも見た方がいいね、うん、ミカコマンは豊川悦司、エゴちゃんはなんだっけ、
三上博史、
三上博史、なんかみんなイケメンなのね、
イケメンしかないっていうところかな、うん、
で藤原竜也
かっこいいじゃん、
いや別に、まあ、人それぞれ好み
で、私はお相撲さん
でしょ、で、うん、そう、美穂さんはお相撲さんか泉茂中でしょ、
ちゃうってだから
ストライクゾーンがめちゃめちゃ広い、ね、
そうそうそう、私は上のストライクゾーン広いね、
はい、
私下がいいな、
年下、
うん、年下、
あ、そっか、
うん、
昔からだよね、
はい、
ということでね、
はい、
ファーストアルバム出ました、はい、コレクション出たスリーズシスターズ、
はい、
はい、もうみんなね、今言った通り女性 でずっとやり続けてる女性だけでオンリーでやってるっていうバンドでね、はい、ぜひね、これからレーザーフラッグも多分あの対バンをやらせていただく機会がいろいろあると思うので、
こちらこそよろしくお願いします。
よろしくお願いします。さてじゃあリスナーに、
はい、
ラジオを聞いてる皆様に、はい、お二方から一言ですね、
はい、
お伝えいただければと思います、
は
い、
じゃあ、ボーカルの美穂です、うちはですね音をじっくり聞くっていうよりもライブを生でその目でこの自分たちのこのプレーを見てください、
うん、かっこいいですからね、
はいはい、それだけです、
うん、それだけ、はい、じゃあリコさん、
はい、同じようですけれどもうちの生き様を見ていただければと思います。
かっこいいですね。
それにはライブに来てください。はい、
ライブですね、
はい。
直近のライブもう一度。
直近のライブ。
一番直近。
あの日本でってこと
ですね。日本で。
日本で。6月の20日、幡ヶ谷ヘビーシックです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日は大先輩、スリーズシスターズのお二方、美穂さん、ボーカルの美穂さんとギターのリコジェットさんに来ていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
最後に一発、ご機嫌な。ロックンロールを一曲紹介してください、
は
い
は
い、
では、私どものオリジナル曲で No Way 聴いてください。
よろしく、よろしく。スリーズシスターズ、
はい、
美穂さん、それからリコジェットさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、今日なんか雪降って、今収録日雪降ってて、なんかロマンティックな感じ
ね。
っていうことでちょっとレーザーフラッグもね、はい、あのライブ予定をお伝えします。
はい、
3月29日が浅草ゴールデンタイガー、
イエーイ。
4月11日が早稲田ゾンビ、
イエーイ。
ジョインテッドのレコ発、それから4月25日が先ほどからお伝えしている、難攻不落プリズナー2マン、はい、それから4月29日が中野ムーンステップでやりますんで、
はい、
はい、よろしくお願いしま す, します。
みんな来てね、
はい、行くよ、
ね、行くよ。
さて第1週のありがとりおさん、
はい
ですね、今回5週があるんで2週先ですけども、
はい、
ありがとりおさん呼びたいと思います。皆さん、ありがとりおさん、美穂さんもリコさんもよろしくね。
はい、
はい、せーの、
ありがとりおさん。
レイザーフラッグの皆さん、こんばんは、ありがとりおです。もうすぐ新年度ですね。 新年度もありがとりを頑張りますので、レーザーフラグの皆さんもよろしくお願いします。
はい、なんかありがとりおって3人だからトリオなんだけど、うん、
はい、
今日は瀬長いないからレーザーフラッグも3人、家富竹村、
はい、
イエーイ、おなんかトリオの名前する、
なんかやる、
無理か俺らはレーザーフラッグはレーザーフラッグです、
イエーイ、
ということで今日は本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。